不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。9月20日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティを務めます大谷孝康です。よろしくお願いします。はい、私歌っております。バックミュージックでね、まだ慣れないな、自分の声聞きながら喋るの。ちょっと今ヘッドホン外しちゃったはい、さあこのね、あの曲ホームタウンもね、ぜひ皆さん覚えてください。さあということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
こんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、前にノーメイツの皆さんとバーベキューやりましょうって言ってたの覚えてます？
あ、言ってましたね。そういえば
もうね、いよいよですよね。だから
そうですよ、
10月11月ぐらい。
でももう社長はまだやる気はあるってことですか？
もう
永大気持ちは、
僕あの火起こしのセットとか買いましたから。
え
あのメタルマッチつってこうチッチッってやって、
あ、はい、そう、
火ライターとかマッチがなくても使えるやつ揃えてますもん。あと蚊が寄ってきた時に刺されにくくなるっていう、はい、あの鬼ヤンマくんっていう、トンボのプラモデルみたいなやつ。
え、それ、え、プラモデルがあると蚊に刺されにくくなる？
そう、だから蚊が鬼ヤンマとが天敵なんですって。
え、
あと蜂も、
はい、
だから蜂とか蚊がその鬼ヤンマくんを見たら、あ、やべえっつって逃げていく、カカシみたいな感じというか。
あるんですか？
はい、
初めて知った。じゃあちょっとバーベキュー
開催
に向けていろいろちょっと動き出さないと、
ね、そうそうそう、
まさかでも、はちょっとそれ考えていきましょう、はい、ちょっと企画を、
ね、
はい。さあということで、大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルを持とうとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、ということでこの放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢5とつけてどしどしポストしてください。藤沢で GO。 さあ今週も早速メッセージを読んでいこうと思いますよ、
はい、
ラジオネームマシュマロムールガイさん。
マシュマロムールガイさん、こんにちは。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、暑さにやられているゴメイツです今年のお二人の夏は充実しましたか？大谷君は現実逃避していたようですが、9月になり現実を受け止められる覚悟はできましたか？
心配していただいてですね。い
や、あのね、僕 TikTok をやってるんですけど、
はい、
ちょっといろいろあって7月末の投稿で終わってて、うん、でそこでなぜか僕 TikTok のユーザー名を、うん、現実逃避、うん、しながら湘南藤沢の顔を目指す大谷孝康みたいな意味わかんないことしてちょっとそれを見て多分心配してくださってるんですね、マシュマロムールガイさん。ということで、お二人の夏充実しましたかといただきましたが、はい、社長、まあ残暑ありますけどどうですか、 夏は充実されましたか、お仕事もプライベートも。
うん、ね、やっぱ僕今年の夏の思い出といったら、修行から始まってったので。
あ、そうでした ね、 そう
ね、もう海とかプールとかその辺はいつも通りではあったんですけど、
はいはい、
まあ、さっきちょっとバーベキューの話で、今年キャンプに行ったんですよ。
あ、キャンプ、
はい、
どこに行かれたんですか、キャンプは。
それが藤沢じゃなくて、ね、申し訳ないんですけど、横須賀市のソレイユの丘ってい
う。あ、いいじゃないですか、はい、
だからね、こうなんかキャンプに少し目覚めそうな年に なりましたね。
あ、
修行も登山グッズでいろいろ持ってったし、
あ、はいはいはい、
でキャンプもあの飯盒とかも買ってちょっとやってみたんですけど、 あとはね、キャンプでいいなと思うのが、災害時に使えるグッズが結構多いんですよ。
お、はい、
寒さしのぎのシートもそうですし、もちろん飯盒とかもそうですし、はい、火起こしだってね、そうですし、
はい、うん、確かに。いや、それ聞いたらちょっと8月、
うん、
ちょっと地震が心配な時期、ね、ちょこちょこありましたね。
ありましたよね、南海地震がね、こう注意報というか発表されて、だからね、今年の夏はちょっとそれでね、皆さんこう動きが少し変化があったのかななんて思いましたし。
確かにな。
お水とかもね、売り切れになっちゃったみたいですよ。
僕の県内 の、うん、携わってる福祉施設の方たちが、はい、もうどこ行っても水がないみたいな状況もね、うんうん、あった時もありまして ね。これだから、しかも僕結構多発した時に、うん、もう早速X でポストしましたもんね、
うんうん、
このせっかくレディオショーなん携わってたし、防災ラジオとしての機能もあるからって言って、うんうんうん、急いで、うん、見てくれましたか、カジさん、投稿。なんかすごいすごい、なんか自分がレディオショーなの人間かのように、なんか偉そうにポストしちゃいましたけど。
あれはいい記事だなと思いました。うん、僕もいいねをして押しましたし、
いや、まさかね、うん、そう、8月の9日でしたね、うん、神奈川県が震源の揺れってなかなかなかったじゃないですか、うん、それで結構心配もね、皆さんされてましたけど、
う
ん、
そう、
ね、そんなような心配もありつつ、まあ、僕もそんなになんか夏をプライベートでは満喫してませんけど、まあ、仕事の延長線上で社長とも海の家行きましたし、
うん、
はい、ちょっとね、南足柄の方にちょっとキャンプチックなことも僕も、ね、お仕事でさせていただきました、はい、まあ、そんなような夏でしたかね。現実逃避は引き続き行っていきたいと思います。もう現実逃避してしながらじゃないともうなんか頑張れない。、はい、
なるほどね。
で、ありがとうございますとメッセージもいただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、さあ、ということで今週も社長、コーナー行きましょうか。
本当に愛してる？大谷への挑戦状。
はい、お願いします。
はい、今日のねクイズはね、なかなかいいなと思ってます。今週も、ゴーメイトの皆さんからいただいたクイズから出していきたいと思っています。
はい、
はい、今週はキュン吉さんですね。
ありがとうございます。
はい、藤沢クイズ、簡単な問題のはずです。難易度レベル5あったとしたら2ぐらいかなって、いう前置きがありますね。
なんだ、
はい、じゃあここからちょっと問題を出していきたいんですけども、
はい、
夢を乗せて走るシャドウっていう茅ヶ崎駅のミュージックありますよね。
はい、
とかおーおーおーおーおーおー横浜ベイスターズって流れる関内駅の駅メロありますよね。
はい
はい、
しっかり歌うんですね、そこ
は。そう、歌いたかっただけです。はい、ここで問題に入るんですけど、
はい、
2024年10月1日から JR 藤沢駅の発車メロディーが変わります。僕も知らなかった、知らなかった。この曲は何の曲になるでしょうかと、いうクイズですね。
変わるのってことは、
はい、
いや、それこそね、
うん、
この番組のテーマソングの、
はい、
一番の歌詞、おかえりの駅メロが響くっていう、
ね、
このおかえりの駅メロ、うん、僕の中では、
はいはい、
トゥルルルルルルルルルドゥーンっていう、
あ、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、なるほど、あれ藤沢の、
藤沢ですよ。
あ、そうなんだ。
FG、まあでもこれは多分他のとこでも流れてるやつですかね。
あでも、
あでも変わるのか、なんかの曲になるってことですよね。待って、知らない。
これね、正直言うと僕も知らなかった。
そんなのだってニュースとかにもなりますよね。
あでも
なってんですかね。
あのネットニュースには、ね、やっぱなってますよね。
10月1日から、
うん、
だとしたらやっぱゆかりのある方の曲ですよね。
どうでしょうかね。そうやってヒントを引き出そうとしても僕はもうお口にチャックしてますから。
ちょっと待って、藤沢、有名な方ですか。
どうですかね。
有名な方ではないとそう駅メロは変わんないですよね。でも辻堂駅なんか浜辺の歌とか、なんかその有名な人の歌とかじゃないで昔からある曲を起用してる駅もありますからね。
もうそろそろ締め切っても大丈夫ですか。
わかんない、全然出てこない。無理です。
はい、じゃあもう降参、もう言わなくていいですか。一つぐらい答えなくても。
答えられません。はい、お願いします。
はい、じゃあ正解は藤沢鹿でした。
鹿になるの？
え、知ってます？
聞いたことない。え、社長あるんですか？聞いたこと。
あれですよ、松風に。
うわ、ずるずる。
すいません、僕も知らなかったです。
今こっそりスマホで聞いてたやつ歌って、ずる
ね。じゃあ実際ちょっとこんな曲ですっていうのはね、少しだけ。
そうなんだ、うん、なんで鹿にするんだろう。なんかでも認知をもっと広めたいってことなんですかね、うん、
ね。
でも
それはあるでしょうね。
僕の中のお帰りの駅メロが変わっちゃう。
だからこのあれじゃないですか、期間限定じゃないのかな、ずっとなのかな。
でも変わるとなったらもうずっとじゃないですか。
うん、確かに。
まあでも鹿の方が今からね、大人になっていく子たちからしたらそれを覚えたらお帰りの駅メロになって
くるんですよね。別にいいんですよ、大谷くんの時代の 駅メロは駅メロなんで。
そっか、そうそう、なるほどな。そうそう、はい、すごい有益な情報をいただきました ね。キュンキッチさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
全然答えられなかった。はい、ということでこの番組のリスナー5名つの皆さん、藤沢に関することで大谷への挑戦状などありましたらぜひ番組宛てまでお送りください。SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121です。
皆さんからのメッセージ本当助かってます。お待ちしてます。
はい、それでは9月のリクエスト曲紹介します。ラジオネームモンブランさん、ありがとうございます。
モンブランさん、ありがとうございます。
はい、今年の夏は本当に暑かったですね。でも8月も末になり、少し朝晩はいくらか過ごしやすくなったような気がします。8月末にね、いただいておりますが、そこでリクエスト曲は研ナオコさんの夏を諦めてをお願いします。なんとなく夏の終わりとこの曲の物悲しい感じがマッチしているような感じがします。と、研ナオコさんって歌歌ってたんだ
ね。それはね、なんとなく知ってましたけど、曲
これも聞いてみなきゃわからない
ね。そうですよね。
でもこの番組結構昔の昭和の曲とか流しがちなのでね、それでなんか知る機会が僕は多いんで、
はい、
そう、ちょっと研ナオコさんの曲聞いていただきましょう。いい機会ですね。はい、それでは聞いていただきましょう。研ナオコさんで夏を諦めて。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO をお送りしております。さあ、藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、 賃貸物件の空室を埋める。
お、賃貸物件、今回いつもの売却に関わることではなく、賃貸中物件の空室を埋める。
そうですね、
そういうポイントについてということですね。
はい、ちょっとね、はい、いつもの売却の話ではなくて、まあ、賃貸のこう空いちゃってるアパートとかマンションを埋めるにはどうすればいいかなみたいな話をしたいと思います。
はい、
なんでこれからこう大家さんをやろうと思ってるとか、あとは今空いちゃってて困っちゃってる大家さんに向けた話ですね。
はい、お、結構専門性があるというか、
はい、
今までにない角度でのお話ですね。
うんうん、
そしたら空室物件を埋めるポイントっていうのをちょっとお話ししていただいてもいいですか。
はい、まず空室物件の原因というのは3つありまして、
はい、
まあ、1つ目が価格面、
はい、
いわゆる賃料設定や初期費用が相場より高い設定になっちゃってるっていう場合ですね。うん、はい、で2つ目が配信面、
うんうん、
価値を左右する写真の撮り方や資料を記載するコメントが整ってないとか、
うん、
例えばあの募集図面の写真に奥の方でほうきが倒れて写ってたりとか、
うん、
なんかあの暗い時間で撮った写真だったりとか、
うん、
そう魅力がちょっと半減して しまいそうな資料、
はい、
うん、になっちゃってるよとか、
うん、
で、3つ目は需要が少ない、
はい、
これは首都圏の駅が近いとか学校や大きな工場とか会社が近いとか、要は賃貸の需要がある地域じゃない場合、
うんうん、
あとは、同じような似たような物件がすごい多くなっちゃってる供給過多の状態とか、うん、まあ、そういったものですね。
はいはい、
そう、基本的にはこの3つが原因です。価格面、配信面、需要が少ないと。
これやっぱそれぞれの解決方法のレベルの度合いもなんか違いそうな気がするんですけど、
うん、
まず価格面については、うん、あの考えられる場合、
はい、
どんなものが、
まあ、そうですね、本当にだから高いのかっていうのをちゃんと周辺の事例から調べるのも大切ですし、
はい、
あとはあの高いって思わせないように、要はお値段以上に感じさせるようにきちんと掃除をしたりとか、ね、あのちょっぴり壁紙変えたりとか、
はいはい、
うん、そういう努力も必要ですし、あとは例えば建物が築年数30年経ってますけども、実は5年前にねこのコンロ変えたんですよとっていうのがあったとしたら、
うん、
それが資料に入ってないと30年もののコンロっても思っちゃうので、
あ、なるほど、
うん、そういうのもきちんと入れて家賃が妥当かどうかっていう家賃の加算ポイントは稼ぎじゃないですけども、
はいはい、
そういうものをちゃんと測るといいですね。
うん、細かいところまで記載するのも重要だったりとか、
うん、そうですね、
はいはい、次配信面についてはどうなんですか。うん、
これもやっぱ資料にあのきちんと見やすくこう魅力的なものが入ってるかどうかっていうところなんですけど、
はい、うん、
あのさっき言ったリフォームをねしてたのにして乗ってないっていうのも避けた方がいいですし、
はい、
あとは、出費が抑えられる安いスーパー、まあ、OK さんとかねこの辺だとすごく人気がありますけども、うん、OK さん徒歩5分って結構物件の魅力として僕はあると思ってて、
うんうん、
そういうものが乗ってなかったりとか、
はい、
あとは、ね、あの土砂災害想定区域から外れてる安全な性が比較的高いとこだよとかね、そういったものをきちんと入れる、要はいいところを一つでも組みつけて掲載をするっていうのが、
うん、
あの配信の大切な部分になってきますね。
うん、
でこの配信のところでちょっと補足なんですけど、
はい、
大家くん洋服買うときって何を考えます？
はい、洋服買うとき、うん、まあ、自分の好みもありますけど、うん、なんかこれはこういうとこに着てこうとか、
あ、なるほど、
ね、
こういうシーンでみたいな。
そうですね、綺麗めのものもあれば、ね、ラフなものもあったりとか。
そうですよね、
基本僕はラフなものしかあんま持ってないですけどね、
うんうん、そうそう、そう、ね、そんな良かったです今聞いて。 そんな感じで、
はい、
あの賃貸物件を探してる人も自分が住んだらどんな生活になるのかなってこうイメージを抱いて物件を選んでるんですよ。
はいはい、
大家くんがね洋服買って、あ、こんな時に着るんだろうな、こういうシーンで着るんだろうなとか、
うん、
そういうのと同じような感じで自分が住んだらどういう風なイメージになるのかなっていうのを抱くんですね、描くんですね、
はいはいはい、
物件見に行きました、自分がここに住んだら 夏はどんな感じなんだろう、冬はどんな感じなんだろうみたいな感じで、でそのイメージを良くするため、その妄想ですよね、いわゆる、うんうん、妄想を良くするための武器を一つでも多く刷り込みたいんですよね、
うんうんうん、
嘘はついちゃダメなんですこれって、
はいはい、
でも本当のことだったら入れた方がいいんですよ。例えばあの24時間営業のドラッグストアが近くにあるよっていうのをきちんと入れといた方がよくて、うん、なぜなら自分が一人暮らししました、夜中ちょっと熱が出てきちゃった、薬が何にもない、うん、まあちょっと幸いにもフラフラだけど歩けるからちょっと買いに行こうとかね、
はい、
のがやっぱりイメージできるじゃないですか。
確かにそうですね、
うんうんうん、ね、あとはその地震で津波がの想定区域外だとしたら、強い地震が来た時に自分が、あ、ここ津波が来るとこだったらばもうすごい荷物持って避難しなきゃって思うでしょうけど、うんうん、津波の区域から外れていたら、あ、強い地震があった時に、まあ、慌てずに済むかなとかね、うん、なんかそういうちょっと妄想をしてもらえる、
あ、うん、
ように、その武器を一つでも多く載せるというのが大切なんですけど、
はい、
ただこれもあのポイントがあって、例えばワンルームの物件のおすすめポイントに、うん、小学校まで徒歩5分ですって書いても、
はい、
まあ何かあった時に避難所は近いなとは思いますけど、うん、刺さりが弱いんですよ。あれってファミリー向けの物件に小学校まで徒歩5分って書いてあったら、うん、刺さるけども、
うん、ああそうですね、
そう、一人暮らしの物件って小学生が一人で住まないじゃないですか、
は
い
うんうんうん、
だからやっぱその辺の選定という絞りは大切になってきますね。
あ、なるほど、うん、そういうあのエリアの特性なんかもちゃんと妄想というか、うん、イメージして、
そうそうそう、
あの記載
種別の妄想ですね
した方がいいってことですね。
聞かない武器を入れてもしょうがないっていうかですね、うんうんうん、あの文字だらけになっちゃってもね、魅力が半減しちゃいますから、逆に全部入れちゃうと。
確かに、うん、選ぶ側の気持ちになってみると確かになって思いますね。
そう、
今ね、
そうなんですよね。
はい、で最後に、うん、原因の一つ需要面についてはどうですか。
そうですね、需要はやっぱり郊外だとその賃貸需要というのは少なかったりするんですよね、
はい、
いや探してる人が少ない地域だからと、
あ、
自然が豊富すぎるところとか、
はいはい、
それはそれでもうあのご近所さん向けの賃貸募集もするんだけども、
うん、
僕は思い切って首都圏からちょっと自然を味わいに来たい人向け、
はい、
に絞ったも
う、あ、なるほどな、
物件資料にした方がいいかな。例えば、まあ、ちょっとこれオーナーさんの許可必要ですけど、お庭でプールやバーベキューができますとか、
うんうんうん、
星空がすごい綺麗です、排気ガスが全然ありませんみたいなものを資料に入れてい った方がいいんじゃないかなと思いますね、
うん、わ、そういうなんか工夫っていうのも、ね、ちょっとあるだけ で入居者の方見つかるパターンもね、もちろん
そうそうそう
今までもあるってことですもんね。
そうですね、
そういうパターンもね、うん、
やっぱりいいところをきちんと見つけてそれをきちんと歌うっていうことですよね、
うん、まあ、だからその、ね、ただ単純に空室物件が埋まらないからすぐに家賃下げましょう、
そうそうそう、
ということよりも、うん、本当にその物件がどういうふうにしたらよく見えるとか、うん、ね、あの価値が高まるのかっていうその掲載方法なんかもね、うん、考えるっていうのがすごい大事なんですね。
そうですね、もう本当単純に家賃下げればね、もちろん決まりやすくはなるんですけど、でも入ってくるお金も少なくなってしまいますから、はい、まずはやれること全部今あるものできちんと見つけてやって、
うん、
それでダメだったら家賃下げましょうっていうのは分かるんですけどね、
うんうんうん、
まあ、そういったね、結構こう賃貸物件が埋まらないとかのお困りのオーナーさんがいらっしゃいましたら、
うん、
もうお電話とかホームページを見てですね、ぜひお問い合わせいただければ、私が一緒に分析してこう考えていきたい、空室対策を考えていきたいと思いますので、
お
お気軽にご相談いただければと思います。
すごい、また新たな入り口を知りましたね、うん、
はい、
あ、これも意外なお話をお伺いしました。ということで、なかなか普段考えることのない不動産のお話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や 例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ちょっと改めてなんですけどね、ご名通の皆さん、あのレディオ湘南のアプリ、ぜひ知り合いの方に教えていただいて、たくさんどんどんどんどん広めてってほしいですね。
はい、
で、まあ、番組について知っていただくっていうのももちろんやってほしいんですけど、うん、レディオ湘南自体はね、もっとね、いろんな人に知ってほしいっていう気持ちもあるので、
はい、
アプリの広める活動よろしくお願いします、
はい、皆様のお力が大切になってきますよろしくお願いします、
ね、災害のことに、ね、ついても発信しているね、あのコミュニティ放送局なので、皆さんよろしくお願いします。ということで、大谷藤沢で GO、 お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さん、お月見を意識したランチタイムを、
また来週です。